質問項目4、子育て支援の拡充の内容及び意義について。記者、今回の主な機能で挙げられた4点というのは、従来のアプリではなかった機能ということになるのでしょうか。市長、マイナポータルを活用した一元管理やプッシュ通知もリニューアルによる新たな機能であると考えていますし、家族間で県外にいらっしゃる祖父母の皆さんもお子さんの成長過程を確認できるとか、そういった機能も今まではなかったものであると考えています。記者、令和8年11月末までの移行期間があると思いますが、それ以降に気づいた人は引き継ぎができなくなるということでしょうか。市長、そういうことがないようにしたいと思いますし、簡単な操作で移行していただけるようですので、現在活用しておられる2034人の方へ、いろいろな形でご案内することで、速やかに移行していただけると考えており、そのあたりの問題は多分ないと思っています。何よりも新しいアプリの方に移行していただいて、多くの皆さんに活用していただきたいので、11月までに移行できなかったらアウトということがないようにしたいと思います。記者、箸の件について、3歳から5歳児クラスは基本的に現在皆さんが家から箸を持ってきているような感じでしょうか。市長、はい、ご家庭から持ってきていただいています。先ほどのおむつと一緒で、朝ちゃんと箸を持たせたのかという確認が必要ですので、そういった保護者の皆さんの負担軽減にもつながりますし、衛生管理は園で一括してやりますので、そういったことも従来と比べて園とご家庭の双方にとっていい点ではないかと思っています。記者、箸はこれまでずっとご自身で持ってきている形なのでしょうか。市長、はい、3歳から5歳の児童の皆さんはご家庭から箸を持参しておられるので、そういったことをなくしていくという取り組みです。記者、今回、子育て支援の拡充について何点か挙げられていましたが、こういった拡充をする意義を改めて教えていただけますか。市長、妊娠、出産、子育てについて一貫した支援をいろいろな形で今進めているところですが、さらに充実を図っていくということです。その一つとして保護者の皆さんの負担軽減があり、もう一つとして園の保育士の皆さんの負担軽減にもつながり、双方にとってメリットがありますので、今回の取り組みはそのような視点で行っていこうとするものです。5、鳥取駅観光案内所一元化実証事業における一元化の内容について。記者、国際観光客サポートセンターと鳥取市観光案内所の件で、国際観光客サポートセンターに一元化するということですが、今の鳥取市観光案内所には、国内から2万4000人ぐらいの方が来られていると思います。この国内の観光客の方も案内所として国際観光客サポートセンターに来るということでしょうか。市長、はい。記者、名称は国際観光客サポートセンターのままなのでしょうか。市長、そのあたりも少し考えていく必要があると思います。実証事業ということですので、期間限定ということで、観光案内所としての位置づけで行おうということですが、正式名称まで変えるかどうかは、これから考えていく必要があると思います。記者、ちなみに鳥取市観光案内所の方では、ベビーカーの貸し出しや自転車キットの管理などをしていますが、そのあたりも全部国際観光客サポートセンターでまとめてやられるという形でしょうか。市長、はい。今実施しているサービスが後退するようなことはなく、さらに利便性が向上するようにする取り組みですので、今のサービスがなくなるということはないようにしていきたいと考えています。ただ、場所が50メートルほど離れていますので、動線を考えてご案内ができるように、鳥取市観光案内所にデジタルサイネージを置いて、国際観光客サポートセンターはここですということをお示しし、案内していくことが必要になると思います。この2箇所で行っているサービスは、一元化しても引き継いでいくということが基本だと考えています。記者、今、鳥取市観光案内所の方は、鳥取市観光コンベンション協会が運営されていて、職員がおられると思うのですが、 この職員は国際観光客サポートセンターの方での勤務になるのでしょうか。市長、鳥取市観光案内所の方の機能は鳥取市観光案内所のままで、場所を集約するということです。国際観光客サポートセンターで一元的にやるということではなくて、場所を一つにするということです。6、子育て支援の拡充に伴う懸念について。記者、何点か質問させてください。まず、子育て支援の拡充の中の公立保育園における保護者の負担軽減の取り組みで、橋は園児全員が対象になるのでしょうか。市長、3歳から5歳の園児ということです。記者、すべての園児が対象でしょうか。市長、はい。記者、おむつのサブスクは希望者制なのでしょうか。市長、はい、これは希望者制です。今は2ヶ月間無料お試し期間ということで実施していますが、無料お試し期間では利用率が 98.7% であり、ほとんどの方が活用しておられるということです。記者、ありがとうございます。これに関連して、希望制ですと、園内に希望している家庭の園児と希望していない家庭の園児がいる状況が生まれると思うのですが、すなわち家庭の財政状況の可視化につながるのではないかという懸念については、市長、特にお考えはないでしょうか。市長、ご家庭の状況が可視化されてしまうというようなことではないと思いますが、お子さんに合うようなおむつを希望しておられるとか、何か個別のご事情があって、今まで使い慣れたものを持参しておられるというような実態だと認識しています。もう一つは、例えば、ストックがたくさんあるというご家庭も、とりあえずそれを全部使うまではというようなこともあると担当課の方で聞いていまして、利用率 98.7% ですから、大体皆さんが希望しておられるというような状態で、何かプライベートな部分が可視化されてしまうというような懸念はないようだということは確認をしています。なぜ残りの 1.3% の方が希望されないのかは、そういうことではないということを確認しています。記者、ありがとうございます。質問の趣旨は 1.3% の園児の方というか、なんとかちゃんはこれ使ってないんだよねというようなことが園内で話に出たりすることが、そういった家庭の状況に踏み込んでしまう懸念はないかということを思ったものですから。市長、私も少しそのあたりがどうかというのを思いましたが、従来はずっとご家庭から持参されているということですから、いわゆるストック、買いだめといいますか、そういうものがあるようなご家庭もいらっしゃるようですので、そのあたりの懸念はないという受け止め方をしたところです。何かご家庭ごとのプライベートな状況が可視化されてしまうというような懸念があれば、それはやはり園の方の体制の中で個人情報の取り扱いの範疇でしっかりやるということではないかと思っていますから、そのあたりは多分うまくいくと思っています。7. 鳥取駅観光案内所一元化実証事業の意義と将来展望について。記者、続けてもう一点、観光案内所の件なのですが、一元化することでメリットはあるにせよ、デメリットがあるのかどうかはわかりませんが、実証事業をする意味があるのか、検証しようとされている課題が一体何なのか、ということを今一度伺ってもいいでしょうか。市長、先ほど申し上げましたように、特にインバウンドを含めて国内外の観光客が増加傾向にあり、特に繁忙期になると、鳥取市観光案内所の狭いスペースではなかなか対応しきれない状況が発生しているというのが一つあります。現在の2カ所での対応ということになると、ワンストップでの対応ができていない状況がありますので、そういったことが解消されるというのがメリットだと思います。一方では、駅の改札を降りられて、わかりやすいところに鳥取市観光案内所が位置していますが、そこから50メートルほど移動していただくというような動線が必要になっています。ひょっとしたら分かりやすさ、分かりにくさ、そのあたりの問題もあろうかと思いますし、少し歩いていただくと、そのようなところが実証事業の中で実際にどういう状況なのか、今一度確認できると思っていますし、先ほど申し上げましたように、現在折しも駅周辺の再整備を進めていこうとしていますので、例えば、 駅舎の中に設置するよりも、国際観光客サポートセンターも含めて、観光案内の一元化を複合施設でやっていこうとか、将来を見据えれば、そのための実証事業、確認をする取り組みになると考えているところです。記者、ありがとうございます。今の将来的なお話のところで、仮に複合施設ができた場合に、複合施設内に観光案内所を設けるのか、あるいは駅構内に設けるのかというあたりもお聞かせいただけますか。市長、そのあたりもこの検証の中で、やはりメリット、デメリットもあると思いますし、スペースをどのように有効活用するのか、それからバスターミナルも含めた動線との関係など、いろいろな課題もあると思いますので、そういったことを頭の片隅に置きながら対応していくことになると思っています。記者、ありがとうございます。場所の問題もそうですが、一番の課題は運営主体が別々だということではないかと思いますが、このあたりについて今後はどうされていくおつもりでしょうか。市長、国際観光客サポートセンターの方は、これはまさに国際ということで、外国の方の対応を念頭に置いているところであり、運営主体も異なっていますが、国内、国外を問わず、キーワードは観光ですので、一元的に対応していくのがいいのではないかと思います。多言語の対応も一元化した方がいいと思いますし、いろいろな面で優れていると思います。ただ、場所や配置、体制の問題はこれからの検討課題になると思います。記者、将来的には運営主体の一本化も視野に入っているということでよろしいですか。市長、はい、そのようなことを考えていく必要があると思っています。8、鳥丸チケット第2弾について。記者、会見項目外のことですが、鳥丸チケットについて、11日に第2弾が始まったと思います。現時点での購入、申し込み状況について、数字があれば教えていただけますでしょうか。市長、まず申し込みについて、紙版のチケット数は5万セットですが、昨日5月14日現在で、紙での申請が1万1827件で、電子申請が2万4304件ですから、合計しますと3万6131件の申し込みをいただいているところです。それから電子版の方は、第2弾は先着順ということで抽選をしませんので、5万セットを5月11日に先着順で受付しましたところ、当日の5月11日で売り切れ、販売終了しました。購入された方は5233人です。記者、ありがとうございます。紙版に関しては、第1弾で購入できない人が多かったということで、抽選制に変更されたということですが、PayPay の方に関しては、第1弾は抽選制だったものが、第2弾では先着順に変更となっており、実際には数時間で売り切れたと聞いています。紙版の方は多くの人に購入してもらえるようにという趣旨で抽選制にしたにもかかわらず、PayPay の方が結局先着順になっており、買えなかったという声もちらほら聞かれています。昼休憩の時間にはすでに売り切れていたと聞いており、不満の声も上がっているという中で、まずこの点に関して市長のご見解を教えていただけますか。市長、まずなかなか手に入らなかったというようないろいろなご意見を伺っており、このペイペイの電子版の方も紙版と合わせて抽選制にするということもいろいろと検討したわけですが、すでに先着順という形にしており、使用期限等もすでに定めて進めてきているということで、なかなか変更できなかったという状況があります。それから第1弾はペイペイの方は抽選制にし、紙版は先着順という組み合わせでスタートしてきたわけですが、なかなか紙版のように変更するということが難しかったということで、やむなく電子版については当初通り第2弾を先着順という取り扱いにさせていただいたところです。いろいろなご意見は伺っていますので、実は私自身もこれも抽選制にできればよかったという思いはあります。記者、それは技術的に難しかったということなのか、どういう点が難しかったのでしょうか。市長、技術的にも今の時点で抽選制に変えるということは期間がかかるということもあり、なかなか難しいということを確認しています。 記者、それはペイペイ側との調整面でできなかったということでしょうか。一応変更の検討はされていたのでしょうか。市長、はい、紙版も電子版も両方を抽選制に変更できないかということも検討しました。紙版の方はいろいろと工夫すれば限られた期間に変更可能であるということが分かりましたが、ペイペイの方は最初は抽選制、後の方が先着順とした仕組みの変更がなかなか短期間では難しいということで、やむなく当初の方針通りこのような扱いとさせていただいたところです。記者、先ほどいろいろな意見をお伺いしているというように市長自身おっしゃいましたが、これに対する救済策みたいなものをお考えであるとか、何かあれば教えていただけますか？市長、今回の救済ということにはなかなかならないと思いますが、例えばこういう形で国の交付金等を活用したプレミアムチケットを、これからまた第何弾というようにやるということであれば、もう少し皆さんに広く行き渡るようにとか、そういったことに意を用いていくことが必要ではないかと思います。9. 市内における中東情勢の影響について。記者、会見項目ではないですが、中東情勢のことで一点お聞きします。国内の企業で様々な影響が今出ていると思いますが、今の市内の企業で何かこの中東情勢の関係で影響を受けているとか、そういったお話はありますでしょうか。市長、特定の事業者や企業というようなことではなく、やはり資材の単価が上がってきているということと、資材の調達そのものがなかなか難しいといった状況があるということは、いろいろな面から伺っているところです。記者、現在も影響がいろいろあると思いますが、今後何かこういう影響が拡大する可能性があるというのは、市長の中でありますでしょうか。市長、国際情勢がこれからどうなるかわかりませんが、できる限り当事国の方で調整をしていただいて、従来通り原油等が調達できるような状況になってほしいと思います。これは願うばかりで、地方で直接何か国際情勢で改善をというようなことは難しいわけですが、紛争を解決していただくといったことを、国の方でもできる限り我が国としていろんな形でその役割や機能を果たしていただくことに期待するしかないと思っています。10. 磐越道事故を受けた私立中学校の部活動におけるバス利用に関するルールについて。記者、会見項目外ですが、磐越道の部活動遠征の事故を受けて、県では白バス対策でルールが一定あるということは、知事会見でも説明があったと思います。私立中学校の部活動の遠征の際に、バスについて何か一定のルールというのはあるのでしょうか。市長、それぞれ大会や練習試合等々の移動等で送迎をしているような実態はありますので、それぞれ校内での交通手段の扱いについての申し合わせ等はあるのかどうか、また規定のようなものでルールとして明文化しているのか、あるいは例えば部活の顧問の先生が同乗しているのかといったことは、改めて教育委員会の方でも確認したところです。明文化してルール化しているというところと、そうでないところがあったようですので、取り扱いについても、例えばそういった状況はありませんが、いわゆる白バスの利用は禁止と、過去にも令和元年だったかにそういうことを改めて周知したことがありますので、今一度注意喚起を行うとともに、現状調査をしたということは報告を受けています。記者、私立中学校では白バス利用に関してのルール規定というのはないのでしょうか。市長、そのあたりについて明文化したルールは定めていませんが、取り扱い等については周知を図っているところです。先ほど申し上げましたように、いわゆる白バスの利用禁止、それから引率時の部活動の実態把握をしっかりとした上で実施するようにということは周知を図っているところですが、何かルールとして明文化しているということは今はないようです。記者、今後していく方針はあるのでしょうか。市長、今回のあのような事故を教訓として今一度注意喚起し、周知を徹底していくということはありますが、そういったルール化や明文化ということは今のところ これから具体的にやるということはまだ聞いていないところです。以上で令和8年5月15日市長定例記者会見の音声版を終わります。